教会の彼方ブルーレイ DVD、第5巻、お買い上げありがとうございます。今作の監督を務めさせていただいております石立と申します。よろしくお願いします。
文芸の西岡です。よろしくお願いします。
お願いします。
10話演出の、竹本です。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、
はい、
9話始まりましたけど、
流れてますね。
これでも最初こう何こう彩香さんのこの姿を見た時になんか、はい、ちょっとこう目が気持ち悪いとか思っ
ちゃった。ちょっと
分かります。
ちょっと人間っぽくていいじゃないですか。
いや違うんですよ。なんか恐竜みたいな、キツネじゃない。
キツネですよ。
うん、キツネとは確かに思わなかったよね。
あれあれ、うん、あまあでもいやあれですよ、
狙ったんでしょ。でも
うん、狙ってましたよ。
しかもなんか手人間みたいだったしさ。
あ、だからキュービーじゃないですか、いわゆるこれ。
そうですね。あ、
やっぱそうなのね。
そうなんですよね、うん、なんで普通のキュービーっぽいイメージとちょっとやっぱ変えときたいなっていうので、
うん、
手とか目とかいろんなところあんな感じになっちゃっとるんですよ。単にキツネ、本当にいわゆるみんなが想像するキュービーまんまだとあれかなっていうことで、若干のマイナーチェンジを加えてるんですけど、そんな話はそんな話じゃないですね。
この話色話じゃないですか。
いや、そのとりあえず今回コメンタリー竹本さん西岡さんというところで、僕とっていうところなんですけど、うん、西岡さんコメンタリー初めて、
初です。
で文芸っていう多分立ち位置で、コメンタリー参加していただくのもこの作品でも初めてだと思うんで、西岡さんの、
はい、
西岡界隈を一応簡潔に。
どっちかよ。
私界隈ですか。
そうそう、文芸って
プロフィール的な。
いや、お前のプロフィールはいらない。
あの仕事の紹介を。
そうですね、文芸として作品のなんていうんですかね、お話のアイディア出しだったりとかいうところとかにも関わらせていただいたりしたんですけど、一番大きな、うんうん、ちゃんと作品として残ってる形としては、見てるじゃないな、聞いていただいてると思うんですけど、ピクチャードラマの
パッケージ特典のね、
はい、パッケージ特典のピクチャードラマのシナリオを書かせていただいてます。
なんと、
はい、
よかったです。
ありがとうございます。やった、褒められた。
いやでもよかったよ、教会の
今回は、この5巻、
5巻は
5巻の封入文は、
ね、でもあんまり言うとネタバレになりませんか。じゃあこれ聞くのをピクチャードラマ見た後にしてください。5巻は、パジャマパーティーのお話でしたね。
でしたっけ。
女の子たちがわちゃわちゃしてる話で合ってますよね。
多分
これ声帯に間違えたら恥ずかしいですね。
いや、まあ一気にまとめて収録とかしちゃってたりするん で、ね、どのお話がどの巻だったっけなっていうのが、
書いてるのもこっちもある程度こうまとめて書いちゃうんで、
パジャマパーティーね。
そうです
よ、かったっすよ。オチが良かったです。
オチ、私今書いてあるのにオチを忘れてるという事態でちょっと今テンパってますよ。
よし、じゃあ
それは実際にそのパッケージ、この缶を
まあそ
のお買い求めいただいてるお客様がこう聞いていただいてるので、
うん、お楽しみにってい
う。そうですね、よかった、ネタバレになら
ないで見て、あれ面白いかこのオチみたいな。
わかった。思い出した。でもネタバレになりすぎるからやめとこう。
はい、それは見ていただいてということで。
そうそうそうそう、楽しんでください。うん、いいですね。
何が
オチに出てきた人は、私はもう大好きです。
俺全然話飛びますけど、ここ泉さんと魅力なんかいいなって勝手に思ってるんですけど、
もう魅力の気持ち悪さが最高ですね。
あ、そう、
この避け方とか、
避け方、
そう、そういう、
いやもうなんかね、魅力いいですよね。
あ、確かにね、
なんかいろんな意味でいいです。
そうそう、
この作品なんかその大人キャラも割と出てくるじゃないですか。
そうですね。
というかむしろ大人キャラの方が
なんと
多い印象。
なんということを。そんなことないですよ。
あ、そう。
ただ 割珍しいんじゃないですか、ここまで大人キャラが出てくる、出張ってって言っちゃった。
大人というとちょっとあれだけど、まあ、20代
そうですね
過ぎてる
ティーンじゃない感じの、
そうそうそう、
確かにそれはそうかもしれないです。
うん、
ほら彩香さん別に気持ち悪くないじゃないですか。
いや、やっぱりちょっとなんかこうニュルってした感じが、
爬虫類系、
そうそうそう、なんかニュルっとした感じ
です。あ、まあ確かにちょっとトカゲっぽいからっていうのは分かりますけど、マジっすか。
でも逆になんか彩香さんの性格的にはそれもありかなって、
うん、
ほらもうイケメン秋人。
でも話飛びすぎ
ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと洋務か秋人好きすぎてもう超イケメンやなと思ってるんです。
え、あの面だけ
いや、あの中身も好き、
中身も好き、
喋らないから
中身とかあんま分かんないけど
そうそう、あのなんか動くのに反応して攻撃してるみたいな感じ。
あのでもなんかあの本能的なやつもいいじゃないですか。
え、
そうなんですよ。
え、そうなんか
まあイケメンだっていうのはなんかまあそう言わんでもないのは分かるけど、中身がとか言われたら
いや、だからキャラ設定見た時にもう一人でウハウハ言ってたんですよね、ずっと
言ってたね。
でもヨウムカキ人やばいやばいって言って、
そうなん
や、
よかったね。あのキャラでの門脇さんもイケメンのつもりで書いてるって言ってたし、
そうですよ、もうめっちゃイケメンです。人間の脇人も好きなんですけどね、
ちゃんとイケメンっていう風に伝わってる人がいてよかった
もうドストライクで刺さってる人間ここにいるんで
よかったよかった。
俺でも最初にあれか、4話の演出やった時に、
はい、
最初に読むかわけ人、
ああそうです
ね、そうですね。
でその時にもうちょっとあの俺人間っぽく書いてたんだよ。
ああでしたね、
うん、そうで、イサテクのチェックをって書いてきたらなんか動物みたいなって書いてきたのよ
これ僕思いました、あれどっかでも言いましたけど、この妖務化した秋人のイメージが全然人によって捉え方が違って、
あの
何ですかね、あのこの話数あの演出川波くんがやってくれてるじゃないですか、はいはい、川波くんの書いてた元々の妖務化秋人も全然ベクトルが違ったんです
あ
竹本さんはさっきおっしゃった通りちょっと人間っぽいキャラ付けだったじゃないですか、
うんうんうん、
逆にあの川波くんが最初コンテで上げてくれてたのは、うん、もうびっくりするぐらい動物だったんです。
四足歩行ぐらい、
四足歩行ぐらいの勢いのなんかあの前足後ろ足みたいな手がないぞみたいな使い方としてぐらいのアニマル感で書いてて、これはちょっとアニマルすぎるぜって思ってちょっと人間に戻したんです。だから人によって全然僕同じ説明してるはずなんですけど
伝わらない、
伝わら難しいなと思って、
難しい
ですね、人に何か伝えるの。
いやいや、そうそうそう、それが監督の仕事だぜ。
ですよね、
うん、
いや難しかったです。
でもなんか本編見てると四足歩行の秋人もありかなと思いますけどね。あの妖務の時の
秋人、それイケメン、それイケメン、
かっこよくないです、着地とか四足歩行でシャッって着地したら、
ああ
で
そこだけならありかもしれない
そこだけならね
みたいな感じで、うん、
でもそのままシャカシャカシャカって走ったら感じよ
あの音がシャカシャカシャカはちょっとかっこ悪いです、
うん、でも多分つけるとしたらそういう音になっちゃう、シャカシャカシャカって。そんな大きくなってるわけでもないし、
私コンテ、ここ文芸室で回ってきたコンテ読んで、ここのシーン泣きそうになる、あ、分かんないですね、あの誕生日のメガネの付箋ちょっと泣きそうになりましたよ。
あー泣けますよね、
泣けました。
あーなるほど西岡さんは割と類線弱い方、
弱いんですよ。だからあの後半部分の教会の絵コンテ回ってくるたびに文芸室から私の鼻をすする音がズビズビズビって聞こえてくるみたいな。
君いい子やな
ありがとうございます。
前もなんかこんなこと言ってる気がするけど西岡さんいい子やな。
あのねダメなんですよ、入り込みすぎるから。
そうなんか、あどうしようもなんかそこまでいかないんだよね、なんかね、やってるっていうのもあるかもしれないんだけど、
なんでなんですかね。
いや、あーでも俺昔うちのあれですよ、大先輩のもじゃもじゃ石原さんに
もじゃもじゃ石原さん、うん、
言われました、なんか、
うん、
コンテ自分で書きながら、
うん、
なんかちょっとこう感極まってくる感じとか あったりして、で石原さんにチェックしてもらった時になんか良かったよ、泣けたよ、泣けたけどでもなんかまずいなとか言っててなんか作ってる側が泣けちゃうとまずいなとか言って、なんか要はちょっと熱がこもりすぎてて、あのいわゆるクレバーというか冷静な目で見れてないかもしれないっていう。
なるほど、
そうなんですよね。 だからちょうど入り込みすぎもまずいなと思うんですけど、ちょっと未来の境遇とかがちょっと悲しすぎて、
まあ、未来はね、境遇は確かにひどすぎるからね。
なんかどうしても未来目線とかで見てしまうんですよ、うん、同性なんで入り込みやすいっちゃ入り込みやすいんですよね。
なんかちょっともうちょっと面白い話してよ。
あ、しんみりした話ではなく面白い話。そうそう、面白い話なんかありましたかね。
旧和界隈で、
旧和界隈でなんかこうなんていうんですか、こう一般の人には触れないこう裏話的なやつとかなかったんですか。
いやいや、ちょっと今日俺に振るんか。じゃあ本読みの時とかになんかこう試行錯誤とかなんかこう。
本読みの時の試行錯誤。
この辺りの本読みはもうドヨンとしてたんで。
ドヨンとしてた。それはあれ、お話が。
お話がお話だから。
話がそうですね。
あとちょっとこの辺もだいぶミステリーっぽいっていうか、なんか未来、
あ、そうですね。謎が、ね。
その次の、その竹本さん担当していただいた、うん、10話でいろいろあれするじゃないですか、うん、未来界隈が、うん、あそこまでのそのお話の積み方とかが複雑すぎて、
うん、
どうしようこうしよう、ああここでこれ、ああダメだこいつ、えでもこの時この人みたいな。
あ、確かにそれ多かったね、
はい、
そう、あのシナリオ決定して、
はい、
コンテも終わってるんだけど、あの後からそのすいません、ちょっとここはこんな風にとかっていう、
すいませんでした、もうなんか、あ、なんかもういろいろなんかすいませんでした。
いやいやいや、あ、なんか変な懺悔大会始まっちゃった。
いや、なんかもういや、なんか楽しい話しますよ。
監督のテンションがどんどん下がっていくじゃないですか。
すいません、すいません。
いや、
もう、じゃあ楽しい話、楽しい話、
うん、
ちょっと今はちょうどお風呂シーンですけど、
うん
うん、
あ、女の子2人の風呂場シーンはいいですね。いいですねとかっていう、
俺なんかこんなことあれですね言っていいのやらどうなのやらあれですけど、俺なんか女の子のお風呂シーンっていうか、まあ、6話とかでもシャワーシーンとか、
あ、ありましたね、
ありましたけど、なんかお尻の線、
あ、はい、
お尻の線をこの作品描いていいんだろうかどうかっていうのをずっと悩んでたんです。
なるほど。
なんか微妙じゃないですか、ラインとして表をそこまで見せちゃっていいのかな。
でも私の好み的にはなんですけど、あの全部見せるよりもちょっと上のあのなんていうんですか、あのお尻のラインのあの上の線みたいな、あの 背筋からのこの線ぐらいのちょっと上ぐらいの
三角形が見える
ところ、そうそうです、あのこう入り込むところのちょこっとそこら辺ぐらいが見えてるのが好きですね。
女の子でも、
女の子でも、
腰パンってやつですか
ぐらいのラインから、なんかあのなんていうの、そこにこうつながる曲線をこう想像させるぐらいでこう画面切ってあるやつが、
え、じゃあ6話の、
あ、そうだからシャワーシーンとかの、うん、あのなんか微妙なあのシャワー室のドアとかのかぶり方とかの見え方とかがすごい私的には萌えってなってました。
僕はでも結構ねお尻見えてたんですよ。見えてた見えてた。
あと何ていうんですかね、ちょっとここら辺ぐらいまで入ってるところの ここら辺ぐらいまで見えてたりする
んでしょ。だからこことかそことか、ね、音声だけだから。
そうですね、あの6話見返してみてください。あの良かったです6話の、
はい、まあまあ、でだからあれなんですよ、さっきのシャワーシーンで桜に蹴っ飛ばされる未来のお尻はちょっとザートらしいですけど、桜の足でちゃんと隠したんですよ。
ああ、
そういうこと、
は
い、
なるほど。
あ、いや俺はなんかあの水の作画がうまいなと思って。
そりゃもうあれですよ、だってみんなもうあの某男だらけの水泳祭り終わった後ですから。
いや、まあ何度も思うんだけど、いやピュアはこう全般にこうさっきのあのね、あの冒頭のアバンのあの戦闘シーンもそうだけど、はい、あの作画がいいところが割と多いんで、
う
ん、
そうですね、
うん、いいな、羨ましいなと。
いやいやいや、10話も良かったですよ。
上手ですか。自分でやるとどうしようね、あればっかり目立っちゃうもんでね。
もう、いやでもそれが正しい形な気がしますよ。
うん、自分でやった話数とかなんか褒めたくないというか、もう嵐しか見えないです
よね。あの誰にこう良かったよって言われても、
なんかどこがみたいなね、
ここをねでももうちょいこうしたかったりとかってありますもんね、絶対ね。
もうちょっとこうしたいっていうよりかはなんかもう悪いとこしか見えてこない、ね。
ほらほらどんどん話がまた反省大会みたいになるじゃないですか。
いかんいかん。
じゃあお兄ちゃんのイケメン度合いについて語りますか。
どうぞ。ヒロミ？
ヒロミ、ヒロミもイケメンですね。
まあでもあれ、むしろヒロミというよりはこうなんかヒロミ明人的な絡みの方がとかそういう。
絡みもいいんですけど、私、うん、教会の彼方の好きなところって、
うん、
本当のイケメンがいないんですよ。みんな残念でしょどっか、
うん。
あれがたまらなくいいですよね。あの完璧すぎるとどうしてもやっぱこう人なんでもう、うん、雲の上の人みたいになるんですけど、
そんなやつおらへんわみたいな。
こんだけ残念やとこんなにイケメンやのにこんなに残念って思うでしょ。
あ、残念っていうかまあ、うん、あヒロミはなんかいいなと思うこと、
ね、いいですよね。
そうそうそう、
ヒロミ、ここの屋上のヒロミだからアキ、アキを殺すなって言うじゃないですか。
そうですね、
本当にこいつアキヒトのこと好きだなっていうのが、
なるべくそっち方面行かんように戻したのに、
いやいやそっちの好きじゃなくてそっちの好きじゃなくてよ。
いやいや、やっぱりこうね、こうフィジカルな接触も図ってますからこの方の。
そうですね、うん、
それはやはり
いやいやいや、だからそっちじゃなくて
そっちこっちど
っちみたいな、まあ、なんていうかもう単にあれですよ、友情ですよ、普通に男同士の。
まあ、そうですね、うん、あのまあ別にそれあのあれなんで、あの
そうそう、
ヒロミは三月命なので、
そう、そこなんだよね、なんかね、
それがね、
なんかな、あのどっかの話で、はい、うん、あのシスコンみたいですよとかってヒロミ
は。ああ、この一個前です、
ね、はい、そうそうそう、呼び立ててごめんなさい、あのみたいじゃないってその通りだってこいついいわと。
あそこだってもう多分シリーズ通して一番ヒロミがかっこよかったと
か。そうそうそう、あのセリフが
あそこですよ、みたいが余計だっつってるヒロミが余計だ。
もうね、本当に教会のキャラたちはブレないなと思って、うん、
そうそう、あそこのヒロミは大好き。
いやもうあそこかっこよくなかったら嘘だなって。
かっこいいのかな。
あの真面目な話をするとヒロミってあの男性にも割と受けがいいというか、あのヒロミ好きですっていう男性もいるじゃないですか、社内もいますし、それってなんでしょうね、なんかそういうとこな気がします。ブレなささと残念さな気がします。
うん、
だってこれ普通にただのイケメンやったらもう、 もう鼻持ちならない感じになりますよ。
まあ、ね、
地域取りやがってみたいな。
うん、まあなんか裏表というかなんか分かりやすいですよね。
そうですね、
明らかにまあ悪いやつじゃない感が。
そう
あ、そういうとミロクはなんかもうなんか初っ端から超怪しい感じのなんかこう
でもあのなんていうんですかね、あの怪しい方向で絶対ブレないじゃないですか、ミロクも。あの残念さがいいですね。
確かに、確かにそうだね。
あともう泉さん大好き、もうみんな誰かが誰かをずっと好きみたいな。
あ、そうなん、泉さん大好きなのこの人。
だってずっと泉さん追っかけてるじゃないですか。
追っかけてるか追っかけてると言っていいのか。
ほら見てこの顔、ストーカー顔。
まああの俺はどっちかというとあの最終巻の方がなんかこう顔としてはいっちゃってて好きかなって
思う。あ、そうですね、そうですね、そうですね、ですね、うん、もうあの最終話のコンテ回ってきた時にもう魅力の素晴らしさに思わず監督に魅力素晴らしいですって言って、
いやー最初からこんなキャラじゃなかったんですけど。
あ、そうなの、は
い、なんかさ作りながら魅力どんどん気持ち悪くしてった方がいいという結論に至って。
あ、なるほど。
なので
もうね、今歪むことなく気持ち悪い感じにな
る。うん、いや魅力もいいキャラだと思います、気持ち悪さだけで言えば。
ほらほら、もう私の一番萌えシーンが萌えシーンが、
え、どこが。
いやいや、秋人これ寝てる時こう人間っぽいのにもう目開けたらイケメンみたいな。
あ、そこがポイントなんだ。
もうすごい良かった。
え、ちょっと待って、寝てる時普通の人間なのに目開けたらイケメンって、日本語おかしいなんか。
あれじゃないですか、で根底にも書いてたじゃないですか、あの寝てる時は普通の秋人みたいに、
もともとシナリオにも書いてあったしね。
でもあ、その二面みたいな、
そうです
ね、そうです、そうです、
開けた瞬間にこう、
だからこう一瞬未来があって行きそうになるんですけど、うん、手を見て、あ、まだ元に戻ってないって思う シーンじゃないですか、
うんうん
うん、で目開けたらイケメン見てくださいよ、ほらイケメン、
うん、その辺はだいぶ主観が入ってるからちょっと
ちょっと黙ってみたいな感じ
いやいいじゃないですか、言ってくださいよ、どんどん。
いやもうね、
あイケメンっていうか、なんかまああれかな、まあ、個人的にはなんかもうちょっとなんかこうこのイケメンアキヒトで、はい、まあ、まあなんかいろいろもうちょっとできると面白かったかなと思う、個人の、あ、自分の担当したところでね、
あ、はい、
うん、まあ、それほどじゃなかった、まあその分なんか9話はすごい動いてるんでな、
うん、
あれなんだけど、
どっちかっていうと理性より本能でずっと動くタイプなんで、なんかあれですよね、動きとかは派手なんですけど、あの絶対戦いになるから、
うん、
ただあの明人自体は掴みにくいといえば掴みにくいですよね、
うん
うん、あのいやあの本能じゃないですか、あどう思ってるかとかはなくて動くものにも反応するみたいな感じじゃないですか、
うん、あ、ごめん、あんま聞いてなかった
。まさかの、あんまり聞いてない。
いや、作が頑張ってるなと思って。
そうですね。うん、
頑張ってるなと思って。
カンパケを見るじゃないですか、出来上がったやつ。
うんうんうん、
これ、カンパケ見ながらまたちょっと泣きそうだって言って。
あ、この辺で。
で、私もだから後半部分、カンパケ見ませんって言ってて、もう泣くから嫌やって言って。
君、ほんまにいい子やな。
ピュアやね。
違う、ピュアなんじゃないんですって。あの、ちょっとクリエイターとしてあるまじきぐらい入り込むだけの話。
いや、あるまじきというか、まあ、そういうスタンスの人なんだろうね。
多分、うん、そうなんでしょうね。
いや、でも俺もね、わかるよ。あの一人暮らし始めた時やたら涙もろかったの俺
それは
それただのホームシックス
あら、そういう話、
それクリエイティブと関係ないじゃないですか、
おかしいな。
でもこう
それお母ちゃんっていうやつじゃないですか
お母ちゃんってやつじゃなかったんだけど、別にあの家のことはどうこうって言わなかったんだけど、でも、ね、やたら涙もろかった。
ああ
、終わっちゃった、
終わっちゃった。あのでもあこうさっき石田さんも言ってましたけど、もじゃもじゃの石原さん、
はい
が、あの石原さんも割となんて言うんですか、入り込むタイプというか、涙腺ももろかったりするじゃないですか、
うん、
あの根底読んで泣いちゃったよとかって聞いたら、
うん、
分かりますって2人で涙腺弱い2人で分かります、あのシーンですよねって言って
あ
ちょっとグッとはくるんだけどね、
うん、
なんかこぼれるところまではさすがにいかないんで、
ね、あのね、頑張って我慢するから鼻だけが出て、うん、ズビズビズビズビ分泌から結構やるんですよ。
あ、なるほどね。俺ね、それよりあれなんだよね、だからどうしてもね、残念ながらというかフィクションよりはこうノンフィクションとかさ、ドキュメントの方が来ちゃうんだよね。
あ、なるほど、
うん、
ドキュメント、まあそれだっていやーでもフィクションだからってのもありますよね。
あのだから、うん、まあ、だからってフィクションが別に、うん、あの弱いってわけじゃないと思うんだけどね、
はい、はい。じゃあそろそろ お時間の方が迫ってまいりましたね。言えんてないっていう竹本さんお願いします。
はい、でははい、10話演出竹本と
文芸西岡と、
監督の石立で、9話のコメンタリーをお送りさせていただきました。次回10話でまたお会いしましょう。ありがとうございました。